こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。静かな退職という働き方は、人材雇用問題の論客である阿比原都保が、米国発のクワイエットクイティングを日本の雇用慣行の文脈で読み解くビジネス新書である。扱う対象は、会社を辞めるわけではないが、出世や過剰な献身を求めず、求められた職務を一定範囲でこなす働き方である。本書の目的は、この現象を若者の怠惰や意欲低下として単純化せず、日本企業に根付く忙しさの構図、給与と昇進の仕組み、欧米型雇用との違いから説明することにある。さらに、個人が無理なく働き続けるための仕事術や生活設計、企業経営と政策への影響にも視野を広げる。働き方改革論やキャリア論の一冊でありながら、個人の選択だけでなく、制度設計の問題として静かな退職を位置づける点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、静かな退職を退職ではなく、過剰奉仕からの距離として定義する本書の出発点は、静かな退職を実際の離職と混同しないことにある。ここで問題にされるのは、雇用契約を維持しながらも、会社のために無制限に働く姿勢や出世競争への全面的な参加から距離を置く態度である。つまり、業務放棄ではなく、指示された仕事や職務上必要な責任は果たすが、勤務時間外の過剰対応、曖昧な気配り、社内政治的な付き合いまでは当然視しない働き方として整理される。この定義により、静かな退職は怠慢という道徳問題ではなく、労働者がどこまで会社に自分の時間と感情を差し出すのかという境界設定の問題になる。日本では、熱意や忠誠心が評価に結びつきやすいため、この境界設定はしばしば否定的に見られる。しかし本書はそうした反応自体が日本型職場の特殊性を示していると見る。静かな退職を、仕事をしない人の問題ではなく、仕事に人生全体を従属させない選択として再定義する点が、議論の基礎になっている。次に、日本の忙しい毎日を生む年次管理と職能評価の仕組み、本書が重視するのは、日本の職場の忙しさを個人の能力不足や管理職の精神論だけで説明しない点である。日本企業では、職務内容が明確に限定されるよりも、社員の能力や成長可能性に応じて仕事が広がる傾向が強い。さらに年次管理や同期比較が加わることで、一定の年齢や社歴に達した人には、より難しい仕事を担うことが自然に期待される。昇給も職務の市場価格だけでなく、能力評価や勤続に連動しやすいため、給与が上がるほど新しい負荷を引き受ける理由が生まれる。この構造では仕事の範囲が曖昧なまま拡張し、できる人や断りにくい人に負担が集まりやすい。忙しい毎日は偶然の繁忙ではなく、評価昇給、配置同調圧力が組み合わさって再生産される。本書はこの点を示すことで、静かな退職を単なる個人の気分ではなく、拡張し続ける職務への反作用として理解させる。個人が頑張れば解決するという発想ではなく、忙しさを生む制度的な回路を見える化している。さらに、欧米型の標準的働き方との比較で日本型雇用の特殊性を浮かび上がらせる本書は、静かな退職を米国発の流行語として紹介するだけでなく、欧米ではそれに近い働き方が必ずしも例外ではないと論じる。欧米型の雇用では、職務記述や担当範囲が比較的明確であり、労働者は契約された役割を遂行することが基本になる。そのため、職務外の無償の頑張りや組織全体への包括的な献身を求められる度合いは日本企業より限定されやすい。もちろん欧米にも長時間労働や成果圧力は存在するが、職務の境界を意識する文化は日本とは異なる。日本では会社員がメンバーシップの一員として扱われ、部署変更や新しい課題への対応を柔軟に求められる一方、職務の線引きが弱くなる。この比較によって、本書は静かな退職を海外の一時的な若者現象ではなく、日本型雇用が国際比較の中で抱える特徴を照らす鏡として扱う。読者は普段当然と思っている残業、付き合い、役割外の協力が制度や慣行に支えられたローカルな常識であることに気づく。そして、静かな退職者が持続的に働くための仕事術と生活設計、本書は構造分析にとどまらず、静かな退職を選ぶ個人がどう働き続けるかにも踏み込む。重要なのは単に手を抜くことではなく、最低限の責任を安定して果たしながら過剰な負荷を引き受けすぎない技術である。例えば、仕事の優先順位を明確にし、依頼の範囲や期限を確認し、上司や同僚との期待値を調整することが必要になる。曖昧な善意だけで仕事を受けると、本人の生活時間が削られるだけでなく、組織にとっても業務量の実態が見えなくなる。静かな退職を成立させるには、評価が大きく伸びない可能性や昇進機会が限定される可能性も含めて、自分の生活設計を考える必要がある。収入余暇、家族、健康、将来のキャリアをどう配分するかという判断が不可欠である。本書の実践的価値は、 会社への反抗を煽るのではなく、労働者が自分の提供できる労力を現実的に管理し、長期的に燃え尽きない働き方を組み立てる視点を与えるところにある。最後に、企業経営と政策に求められる過剰な忙しさからの脱却、本書は静かな退職を、個人の問題だけでなく、企業経営と政策の課題としても扱う。企業側から見ると、静かな退職者の増加は、従来のように社員の自発的な残業や過剰な忠誠心に頼る経営が維持しにくくなることを意味する。しかしそれは必ずしも損失だけではない。社員が無制限に頑張る前提を外せば、仕事の設計、要員配置、管理職の役割、評価基準をより明確にせざるを得ない。無駄な会議や曖昧な指示、属人的な処理を減らす契機にもなる。政策面でも長時間労働を是正するだけでなく、企業が忙しさを当然視する仕組みをどう変えるかが問われる。育児や介護、女性の継続就業、高齢化社会における働き方を考える上でも、全員が会社中心に動けるという前提は現実的ではない。本書の特徴は、静かな退職を組織の衰退現象として片付けず、企業が仕事を合理化し、多様な生活条件を持つ人が働ける環境へ移行する圧力として捉える点にある。結論として、静かな退職という働き方は仕事への熱意が薄れた若者論としてではなく、日本型雇用の構造を考えるために読む価値がある。特に、過剰な業務量や断りにくい職場文化に疲れている若手、中堅社員、管理職になりたくないと感じる人には、自分の働き方を言語化する助けになる。管理職や人事担当者にとっても、部下の意欲不足と見える行動の背後に、評価制度、職務範囲、昇給勧告、生活重視の価値観があることを理解する材料になる。類書の働き方改革本が個人の生産性向上やメンタル管理によりがちな中、本書は欧米との比較と日本の給与、年次管理、職能評価の仕組みを組み合わせて、忙しさがなぜ再生産されるのかを説明する点で差別化されている。実践面では具体例の不足を感じる読者もいるかもしれないが、静かな退職をおたけや逃避ではなく、雇用慣行の変化を示す社会的シグナルとして読む視点は有益である。個人の生活設計と企業の仕事設計を同時に見直すための入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は、海老原せず、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。